健康医療のコーナーです。新型コロナウイルスワクチン4回目接種について、国の方針に基づき4回目のワクチン接種を実施します。対象者、接種の流れは3回目接種日から5ヶ月以上経過した人で、次の1、2のいずれかに該当する人。1、60歳以上の人、申請は不要で4回目の接種時期、3回目接種日から5ヶ月後に接種券一体型予診票を送付します。なお、3回目接種後に紀の川市に転入した人は連絡ください。2、18歳から59歳の基礎疾患がある人や重症化リスクが高いと医師が認める人、事前に申請が必要です。申請後、接種券一体型予診票を接種時期に送付します。申請方法、次の1から3のいずれかの方法で申し込んでください。1、申請フォーム、コロナワクチン4回目接種申請フォーム。2、電話、平日の午前9時から午後5時の間に紀の川市ワクチン接種コールセンター電話0120-060-634へ電話でお申し込みください。3、郵送または市役所への持参、接種券発行申請書、4回目接種用に必要事項を記入の上、本人確認書類の写しと3回目の接種済み証または接種記録書の写しを添えて提出ください。申請書は本庁南別館3階の健康推進課新型コロナウイルスワクチン接種班に設置しています。市ホームページからもダウンロードできます。詳しくは市ホームページを確認ください。申し込み問い合わせは紀の川市ワクチン接種コールセンター電話0120-060-634、平日の午前9時から午後5時までです。次、休日歯科当番について、診療時間は午前10時からと。休日歯科当番、診療時間午前10時から正午と午後1時から4時、受診する際は電話などで確認の上 LINE ください。電話が通じないときは長消防組合電話61-1791へ確認ください。7月10日日曜日、佐野歯科医院電話77-0170、17日日曜日、萩原歯科電話64-8850、18日月曜日、水崎歯科医院電話62-9898、24日日曜日、なごみ歯科クリニック電話69-0118、31日日曜日、オリーブ歯科電話73-6369です。相談窓口、休日夜間の電話案内、紀の川市ワクチン接種コールセンター電話0120-060-634、平日の午前9時から午後5時です。新型コロナウイルス感染症相談窓口、県庁健康推進課24時間電話073-441-2170、ファックス073-431-1800、岩出保健所午前9時から午後5時45分、電話61-0020、ファックス62-8720。緊急時の医療機関案内24時間県救急医療情報センター電話 073-4111、 426-1199、長消防組合、電話 61-1791、休日に受診できる医療機関、長休日休館診療所、電話 77-6410、日曜祝日の午前9時から正午、午後1時から5時、夜間の小児医療電話相談、子どもが急病になり、朝まで様子を見ても大丈夫なのか判断に迷ったとき、電話#8000、または電話073-431-8000、平日は午後7時から翌日午前9時、土曜日曜祝日は午前9時から翌日午前9時、夜間休日に受診できる小児科、小児救急医療ネットワーク、電話073-425-8181、平日夜間は午後8時から翌日午前6時、土曜日曜祝日の夜間は午後7時から翌日午前6時、休日昼間は午前10時から正午、午後1時から5時までです。健康推進課から、熱中症を予防しましょう。梅雨明けの時期はそれまでの比較的涼しい気候から一気に高温多湿な気候に変化し、多くの人が十分に暑さに慣れていない状況のため、熱中症が多く発生します。また、7月から8月は、農作業中の熱中症による死亡事故が最も多い時期です。気温の高い時間帯を外して作業したり、熱中症予防グッズを活用するなど、対策をとり、熱中症を予防しましょう。熱中症予防のポイント、涼しい服装や帽子などで暑さを避けましょう。屋外で十分な距離2メートル以上を確保できる場合は適宜マスクを外しましょう。こまめに水分補給をしましょう。日頃から健康管理をしましょう。暑さに備えた体力づくりをしましょう。熱中症の対処法です。1. まずは涼しい場所へ避難しましょう。 2. 衣服を緩めましょう。 3. 濡れタオルなどで皮膚を濡らし、うちわや扇風機で風を送り体を冷やしましょう。 4. 塩分を含んだ水分を補給しましょう。なお、症状が重い場合は氷のうや保冷剤などで首や脇の下、太ももの付け根を冷やしましょう。意識がない、痙攣があるなど、重い症状が出ているときは、迷わず救急車を呼んでください。接種機会を逃した予防接種の申請について、次の予防接種を受ける機会を逃した場合で、接種を希望する人は、健康推進課に問い合わせの上、申請してください。MR 一期予防接種。2歳までに MR 一期の予防接種を受けることができなかった場合、2歳から年中児を対象に、予防接種法に基づかない任意の予防接種を公費で受けることができます。子どもの定期予防接種。長期にわたり療養が必要で、定期予防接種の期間を過ぎてしまった場合、病気などの特別な事情がなくなった日から2年間は、接種を受けることができます。ただし、接種するワクチンによる年齢制限があります。申請には、医師の診断書などが必要です。なお、新型コロナウイルス感染症の影響で、接種機会を逃した場合も予防接種を受けることができます。 献血日程、7月15日金曜日、公立長病院、13時30分から16時。28日木曜日、本庁南別館、10時から12時、10時から12時と、13時から16時です。次、個別検診を受診しましょう。病気を早期発見するため、定期的に検診を受けましょう。受診期間、がん検診、肝炎ウイルス検診、令和5年2月28日火曜日までです。歯周病検診、令和5年3月31日金曜までです。検診は、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がん、歯周病検診、肝炎ウイルス検診です。受診の流れ、市ホームページから受診できる医療機関、歯科医療機関を確認し、直接予約してください。歯周病検診、肝炎ウイルス検診は受診券、はがきが必要です。以上、詳しいことのお問い合わせは、健康推進課、電話 77-2511 へどうぞ。次は、国保年金課から。国民年金保険料の免除、猶予申請について。今年度の国民年金保険料は月額16,590円ですが、納付が困難な場合は申請手続きをすることにより保険料の納付を免除・猶予する制度があります。7月から令和5年6月分の免除・猶予申請の受付が7月から始まりましたので、希望する人は申請手続きをしてください。以前から全額免除・納付猶予の継続申請をしている人は新たな申請は不要です。免除、全額免除、一部免除、本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合、全額免除または一部免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除となります。納付猶予、50歳未満で本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合、納付が猶予されます。学生納付特例、学生で本人の所得が一定額以下の場合、納付が猶予されます。学生証の写しまたは在学証明書原本が必要です。新型コロナウイルスの影響により、学生証などの提出が困難な場合は相談ください。注意事項です。各免除・猶予とも所得審査があります。退職・失業の特例があります。本人・配偶者・世帯主の中で退職した人がいる場合、退職した人の前年の所得が限度額以上であっても、保険料が免除されることがあります。ただし、離職票などの添付が必要です。あくまでも目安ですので、希望する人は、国保年金課、各支所、出張所に相談ください。免除や猶予となった場合、全額納付した場合により、将来受け取る年金額が減額されます。医療の被保険者証などの更新について、1、後期高齢者医療被保険者証、有効期限9月30日、対象者には7月中に新しい被保険者証を送付しますので、更新手続きは不要です。新しい被保険者証は薄いオレンジ色です。窓口負担割合の見直しに伴い、有効期限は9月30日となります。10月以降に使用できる被保険者証は、9月中旬以降に送付します。 新しい被保険者証、薄いオレンジ色は手元に届け次第使用ください。新しい被保険者証が届いたら、古い被保険者証、水色は細かく裁断するなどして処分するか、窓口まで返却してください。2、後期高齢者、医療限度額適用、標準負担額減額認定証。後期高齢者医療制度の加入者で、住民税非課税世帯の人の外来診療時や入院時の医療費、食事療養費を減額するための認定証です。有効期限は7月31日。申請方法、現在認定証を持っている人で引き続き対象となる場合は、7月中旬に認定証を送付しますので、更新手続きは不要です。ただし、新たに交付を要する場合は、国保年金課、各支所、出張所で手続きをしてください。手続きに必要なもの、後期高齢者医療被保険者証、マイナンバーを確認できるもの、本人確認書類、運転免許証などです。10月1日から、一定以上の所得がある人の窓口負担割合が2割に変わります。後期高齢者医療制度の窓口負担割合は、被保険者の家庭所得や年金収入をもとに世帯単位で判定します。後期高齢者医療の保険料について、7月中に後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付します。後期高齢者医療制度は、国民健康保険や社会保険と違い、被保険者全員が保険料を納めることになります。保険料の計算方法、年間の保険料は、被保険者全員が均等に負担する均等割額と、所得に応じて負担する所得割額の合計額です。限度額66万円。1、均等割額5万317円。所得割額、所得金額引く基礎控除額かける9.33%。保険料の軽減、世帯内の被保険者全員と世帯主の所得金額の合計額に応じて均等割額を軽減します。軽減判定に用いる総所得金額等には、事業専従者控除や分離譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。公的年金を受給している人は、軽減判定時に年金所得から15万円が控除されます。後期高齢者医療制度の加入日前日に、会社の健康保険など、被用者保険の被扶養者であった人の保険料を軽減します。均等割額、資格取得後2年間に限り5割軽減。所得割額負担なし。保険料の納付方法、受給している年金額などによって、特別徴収年金から天引きと普通徴収納付書や口座振替の2通りがあります。特別徴収対象者でも年金天引きができない場合があります。特別徴収から普通徴収に変更する場合は、市役所と金融機関への届出が必要です。次、後期高齢者医療保険料の減免について。新型コロナウイルス感染症の影響により、 収入が減少した場合、4年度の保険料の減免を受けることができます。対象者、次の 1、2 のいずれかに該当する人。1、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った人。2、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入とまたは給与収入が減少し、次のアからウすべてに該当する人。ア、事業収入等のいずれかの収入が前年同月までと比較し3割以上減少していること。い、前年の合計所得金額が1000万円以下。う、減少した収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下。減額対象。1、全額。2、一部または全額。申請方法などはお問い合わせください。以上、詳しいことのお問い合わせは、国保年金課電話 77-2511 へどうぞ。国民年金保険料の臨時特別措置について。新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合、臨時特例措置として国民年金保険料の免除・猶予と学生納付特例・納付の猶予を受けることができます。対象者は次の 1、2 のいずれにも該当する人です。1、令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により仕事が失われたなどの理由で収入が減少した人。2、令和2年2月以降の所得の状況から見て本年中の所得見込み額が国民年金保険料免除基準相当または学生納付特例基準相当になることが見込まれる人。申請書などは日本年金機構ホームページからダウンロードでき、郵送での提出も可能です。国民年金の電子申請が始まりました。5月からマイナーポータルで次の国民年金手続きの電子申請ができるようになりました。国民年金第1号被保険者加入の届け出、退職後の厚生年金からの変更なども含む。国民年金保険料免除納付猶予の申請、国民年金保険料学生納付特例の申請。電子申請を利用するにはマイナポータルの利用者登録が必要です。マイナンバーカードと受け取り時に設定したパスワードを準備し、QR コードから登録ください。以上、年金の詳しいことのお問い合わせは、国保年金課電話 77-2511 本庁1階、または和歌山東年金事務所電話 073-474-1841。以上、健康医療のコーナーを終わります。